ゴゴレの話、今回は渡辺社長です。
はい、久しぶりにご登場ということになりました。まあ、一つのシーズンがね終わりました。この2024シーズンを、まあ、いろんな角度からちょっと振り返っていただきました。
はい、
まあ、いわゆるこう成績の部分、うん、そして、まあ、あの株式会社レノファ山口ということですから事業面ですね、運営だったりとか、そういった部分もちょっとね一挙に振り返っていただきましたので、うんうんうん、ぜひ皆さんも、まあ、今シーズンのレノファいろんな角度からね振り返ってみてください。
はい、
それでは渡辺博文社長のインタビューです。どうぞ。はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
いよいよシーズンがね終わりました。2024シーズンお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
いかがですか、終わってみて。今まあ終わったといっても次に向かってもう準備されていると思うのでお忙しいと思いますが。
はい、まあ、それこそ今シーズン、サッカーのところでも集客のところでもすごくこう実績が出てきたので、それを今整理したり分析してしたりしながら社内で話し合ってるところって感じですね。
ああ、そうなんですね。じゃあ振り返りつつ、はい、次のシーズンに向けて準備っていう、うん、まあ、クロスフェードしてるみたいなそんな感じの時期なんですかね。
う
ん、
そうですね。はい、
まずはじゃあ2024シーズン、ちょっとまあチームの成績の部分で少し振り返っていただきたいんですけれども、
はい、
勝ち点は55という数字を目標に掲げて、ここはまあ達成することはできませんでしたが、もう少しでしたね。
そうですね。まあ、すごく前半戦が4位というところで、こう好調をキープできてたところだったので、まあ、その時のこう積み上げられた勝ち点っていうのは、まあ、すごく そこに影響したのかなとは思います。ただこう足りなかった部分に関してはやっぱりそこの、夏以降のこう失速というか、拾いきれなかった勝ち点が、響いたかなと思います。
その夏以降、まあ、連敗というのもありましたけれども、社長はこのあたりどうご覧になっていたんですか。
まあ解決ね、するっていうのは本当選手たちなので、まあ、なかなかそこは難しいと思いつつも、こう何が原因なんだろうとか、どうやったら解決するんだろうということはずっとこう考えながら見たり、また監督だったり、あとは葛西さん、強化部長と一緒に話しながら、まあ、コミュニケーションを取ってたっていうような状況ですね。
なるほど。そして、まあ、去年は失点が非常に多かったということで、まあ、失点45、こちらを目標にして、ここは、まあ、しっかりと目標を達成することができましたね。
そうですね、そこに関してはすごく守備の構築という意味で、今それこそいろんなこう J リーグの中で上がってきたデータを見ると、まあ、シュート打たれた数というものもすごく少なかった、上位で、J2 リーグの中では2番目に少なかったというところもありますし、まあ、クロスをうまく綺麗に上げさせなかったっていうデータも、上位だったので、まあ、そういう部分ではすごく守備の構築がうまくいったのかなと思ってます。
思い起こせば今シーズンは本当にいい意味で そのモデルチェンジじゃないですけれども、まあ、そういった部分も非常にこう私たちサポーターにとってもこう衝撃的かつ印象的だったシーズンでした。このあたりはいかがでしょうか。
まあ、正直いかに今の予算規模の中で堅実的に勝ち点を拾えるかっていう目線に立ち返れたというか、まあ、その目線を合わせることができたのがすごく自分の中では良かったのかなと思ってます。まあ、それこそ、まあ、それをこう実行してくれた選手だったり監督っていうのが、あってのことだと思うので、まあ、すごく感謝してます。
はい、では今日社長に今ご出演いただいたということで、こうクラブ目線の話も伺ってみたいんですけれども、
はい、
今シーズンは1万人プロジェクトを行いまして、
はい、
2度達成することができましたね。
ありがとうございます。
大分戦で1万893人、そして岡山戦では1万1575人。この岡山戦の時は前日が台風というか、
はい、
好天でどうなるかわからない中で達成できたっていう、
そうですね、
ことでしたよね。
もう中国道とかね通行止めになったりね、新幹線ももうすごくね止まってたりしてたので、もう本当どうなるんだろうって思ってたんですけど、まあ、あの数字に行ったのは本当に、で試合もそんなにこう雨の影響もそこまでなかったので、
はい、
まあ、本当あの景色は忘れられないですね。
そうですよね、
はい、
結構初めてレノファ見に来ましたみたいな方お会いしましたよ。
ああそうですか、
はい、
ああ嬉しいです
ね。嬉しいですよね。なんか野より選手のファンになりましたとかもいろいろ聞きました。
あ本当ですか。
そう言って小サポになっていただくとまたね、
うんうん、
嬉しいですよね。
そうですね、
はい、
その選手から入るでもいいですし、
うん、
なんか初めて来てとにかく楽しみたいから、なんだ T シャツ買いましたっていう、ね、レノ丸のなんだ後頭部みたいな、
はい、
T シャツ今年たくさん皆さんにお買い上げいただきましたけど、ああいうのでやっぱこう入りやすいというか、 なんかそういう部分でこう新しい方にも楽しんでもらえた部分があったのかなと思いますね。
はい、ちょっとそれに関連して、そう、はい、今年はあのグッズも少し変化があって、
はい、
今おっしゃったレノ丸の後頭部、あれはあのライフスタイルパフォーマンスコレクションという新しい、まあ、RYFC、まあ、あのこれブランディングしていたと思うんですけれども、
はい、
それとあとジャンティ・バンティ選手にも人気 の、 そのバッグのブランドですけどとのコラボレーションがあったりと、本当精力的でしたね、グッズ。
そうですね、まあ、本当に RYFC に関してはやはりこう新しくあの新規で方に来ていただいた方に関してもこう着やすかったりとか手に取りやすい普段着でも着れるようなものっていうのをやっぱり目的テーマにして、作ったので、まあ、すごくそれがまあ、好評というか手に取っていただいたなとは思ってます、
うん、はい、まあ着てるんですけどね私今
いや嬉しいです。もうそれこそもうレノハニスタで毎試合のように毎試合というか毎回こう来ていただいたので、
はいはい、選手たちがそれこそ今シーズンも地域での活動というのも多くしてくれたと思います。まあ、シャレン活動って言いますけど、うん、まあ、サッカー教室をやったり夢の教室って言ってこうそれぞれの中学校に行って、まあ、授業をしてくれたり、まあ、こういった取り組みも非常に多かったと思いますがいかがですか。
そうですね、今年は特にそういったこう、まあ、ホームタウン活動の回数にもこだわってやってきたので、うん、それこそ回数で言ったらまあ300回以上は実施してるんですけども、まあ、いかに、レノファが、まあ、地域に出て地域の皆さんと触れ合うことで、まあ、普段からこう応援してもらってる側には立ってるんですけど、逆に僕らからこう積極的に地域を応援する側に立つということで結果こう応援されるっていう循環を作っていけたらいいよねっていうことから、まあ、ホームタウン活動という名前で、まあ、たくさん取り組みをしているので、まあ、そういった意味ではかなり、活動量が増えたので、効果があったのかなと思ってます。
うん、それが本当に地方ならではというか地方ではより必要な分野だったりしますもんね。
う
ん、
そうですね、まあ、地域密着ってよく言いますけどね、
うん、
いかにこう出ていけるか、
うん、
接点の回数とかもやっぱ大事ですよね。
そうですね、特に山口県は広いですからいろんなところでオレンジ、うん、レノファを見るとね、あここもレノファ頑張っちょるね、ここもレノファおるんじゃねみたいな感じで思ってもらえたら嬉しいですよね。
うん、そうですね、
はい、わかりました。さあ、まあ、今日は今シーズンについて主に振り返っていただきましたけれども、まあ、最後になりますが、
はい、
来季に向けての展望といいますか意気込みを聞かせていただいてもいいですか。
はい、まあ、まずは今シーズン本当にたくさんご来場いただいて皆さんに応援いただいたので本当に感謝してますし、選手たちの背中を押してくれて本当にありがとうございました。はい、で来年やっぱりこう今年上がってきた実績をやっぱ超えなきゃいけないと思ってますし、まあ、より皆さんにこう楽しんでもらったりスタジアムに来て喜んでもらえるような環境を作っていきたいと思うので、まあ、まずはこうチームがホームでしっかり勝つっていうことと、あと皆さんにこうスタジアムで喜んでもらうっていうこと、まあ、両軸で引き続きやっていきたいと思うので、はい、来年も一緒に戦ってください。はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
面白い。
え、
社長の話
ねえ、本当ですよね。
だからレノファというチーム、
うん、
会社が、まあ、どのようにした施策をどのような考えでやってきたというその片鱗が見れたとてもいいインタビューだったと思います。
そうですね、
さすが ベストインタビューは
過去ね渡辺社長の素晴らしいお話がね良、
うん、
かったんですけど、いや本当に、はい、まあ、実際に1万人プロジェクトというものを行って、うん、今回まあ5回ねありましたけれども、
はい、
それこそ2回達成することができたりとか、
はい、
まあ、ファンを増やすサポーターを増やすというような目的というものはすごくこう、まあ、達成とまではいかないかもしれませんけれども、まあ、順調に増えたような印象はやっぱり応援していても受けたんですよね。
うんうんうんうん、
ですからこうクラブ側の運営側のその、まあ、アプローチの仕方っていうものも非常にこう分かりやすかったですしね。
確かにね、うん、でそこにチームの成績が伴えば、
そうですね、
その相乗効果っていうのはガンって出てくるとは思うですよ。
やっぱりそれは感じます
だよね、うん、やっぱね、まあ、チームの状況っていうのもね、それが例えばクタクタに悪い時だったりするじゃないですか、
うん、
何やっても響かなかったりするじゃないですか。
そうなのよね、やっぱりね、
僕も一サポーターとして、 まあ、そこの部分はね、はい、だからそこの まあ、バランスもそうだし相乗効果の出し方もそうだし企画の内容そのものもそうだし、うん、お金の使い方分配バランスっていうのもあるし、
うん、
まあいろいろ考えなきゃいけないことはもうそれは経営者はそうですよ本当
そうですね、
リスクやコストの計算もしなきゃいけないし、
はい、
よく頑張りました。
いやいやいや本当お疲れ様でした。
お疲れ様でした、
まあ、プラスでね、うん、やっぱりもう2025シーズンへの準備は始まっていまして、
ね、はい、
ちょっとお知らせというか、
はい、
新しいユニフォームがまだですね発表になってません。レノファ実は、
うん、
は
い、なりましたみたいな感じ
なってないんですよ。
なるんですよ。
でも皆さんすごく気になっていると思うんですけれども、はいはいはい、12月6日、金曜日、来週ですね、
はいはい、
来週の金曜日の午後5時に発表、
おや
ということになりました。楽しみですね。どんなユニフォームになっているのか。
徳ちゃんなんかないですか。そんな
ちょっとあの
発表する人みたいな感じのことしないの、MC として、
はい、
こちらですとか言って言ってはい、ではどうぞって紐バーンって来たらガーンってこう出てくるみたいな。
いや恐ろしいな本当
出てこない
何かね多分お手伝いはさせていただくことになるかなと思うんですけれども、うん、
なるほど、
ぜひぜひ楽しみにしていただきたいなと思います、うん、ま
あ、でも選手出てきても金粉まみれで出てくる人はいないと思います
それさっきのやさっきのそれ、
はい、ゴーゴーレノファ来週もお楽しみに。